今晩恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の12章33節から45節までです。マタイ12章33節から45節。マタイ12章の33節から45節です。はじめに、宣言いたします。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその実によって知られるからです。マムシの精たち、お前たち悪いものにどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。その時、律法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えていった。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた。悪い官員の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにはヨナよりも勝った者がいるのです。南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。汚れた霊が人から出て行って水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我の愛する主イエス様、我らはあなたを慕い求めて今晩ここに集い、インターネットの回線を開きました。あなたの恵みの御言葉をいただきたいからです。あなたこそ主であると我らは宣言し、そしてこの金曜日の夜、この花金と言われているこの時間にあなたの御言葉に開くのはあなたを主とするゆえです。主を期待いたします。世のテレビや映画や世の交わり何よりも、ただあなたの交わりを求めし、この一人一人に今晩豊かな恵みを注いでくださり、また取り継ぐしもべらの唇を清め、あなたの御旨そのものを語り継ぐこのしもべたちでありますように、また聞く一人一人耳が本当に清められますように、一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めた大賛美いたします。ヨナ書から、最近ですね、本当にすごい恵みをいただいているんですけども、特に、このヨナ書から、私たちが得るべきこと、それは、ね、イエシュア派、イエシュア派、これ、ね、イエス様のヘブライ語名はイエシュですけど、イエシュアですけども、ね、で、この のイエシュア派は、ね、ですから、ね、救い、ね、主は救い、ね、ということの、まあ、女性系なんですけども、本当に私たちはですね、このイエス様の御名を呼び求めるということ、ただ救いを求めるということ、このシンプルな祈り、これによって重い心を満たしていくべきならば、私たちはヨナのように本当に優れた説教をすることができるということを、ここ最近私たちは学んでおります。で、そのために必要なことが、それが今この時代与えられるべき印、それがヨナの印だというふうにイエス様はおっしゃいました。で、前後関係を見るためにちょっと長く読んだんですけども、そもそも、ね、このイエス様は、ね、なぜヨナの印しか今この時代与えられないかと言ったの、その理由は、その前にですね、イエス様がいろいろな印不思議を行っている、それに対して、この、ね、ある人、心ない人たちは、あれは、ね、悪霊の力を利用して、イエスは、ね、悪霊を追い出しているんだ、そういうふうに、悪いことを言う人たちが言うんです、いたんですけども、で、彼ら、要するに心の中、思いの中が悪いもので満ちているんですね。で、イエス様は、ね、木が良ければその木を実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとし、木の良し悪しは実によって知られるって言いました。ですから、ある人、ね、本当になんかクリスチャンっぽいんだけれども、なんか結ぶ実がことごとく悪い、ね、ということであるならば、ね、その身で見分けることができるんですね。その人がいいクリスチャンかどうかと、ね、ということ、いい働き人かどうか、身で分かるんです。身がないどころか、ね、むしろ、ね、変なことを、ね、変な身しか結ばないとするならば、その気は悪いとする。で、なぜ悪い身を結ぶか、それは心の中に満ちているものが、その人の実体となって、身となって現れてくるからなんですね。34節にあるとおり、マムシの精たち、お前たち悪いものにどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出す。ですから、心の中の蔵に満ちていることが言葉になって出てくるんです。本当に言葉数が多い人ね、イエス・キリスト、ね、ああ、イエス様、あなたを主と認めますって言って、かけてが、ね、あれは絶対悪霊の力で悪霊を追い出してんだよなとか、そういう口がベラベラベラベラ、ね、くるくる回る、ね、そういう唇。けれども、その無駄口の一つも、ね、裁きの日には言い開きをしなければならないって36節に書いてありますね。37節は、あなたが正しいとされるのは、あなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉による。言葉、唇から出てくる言葉、これは心の中にあるものが出てくるものです。ですから、心の中の状態が悪いと、悪い言葉が出てくる。心の中の状態が悪いと、悪い行いが身となって出てくる。じゃあ、この、心の中の蔵を総入れ替えするにはどうすればいいか。イエシュア、イエシュア、イエシュア、イエシュア、イエシュア。本当にこれがですね、素晴らしい祈りなんです。今までですね、本当に心の中から悪いものしか入ってない、この心から出てくる祈り言葉、ね、良くない祈り言葉出てきてしまうんですね。その代わり、ただイエス様、イエス様、イエス様、主は救い、神様は救ってくださるお方、主はこの今、ね、この、ね、鼻とか目に覚えてるこの花粉症症状も癒してくださる救い主、また今あの案件、この、ね、仕事、ね、この問題に抱えてるこれも救ってくださるのはイエシュア、ね、全部イエシュアに持っていくことができるんですね。そしてこのイエシュア、イエシュア、ね、主は救い、主は救い、主は救いで心の中を、ね、どんどんどんどん満たして、そして悪いものの、ね、総入れ替えを、ね、蔵入れ替えをどんどんどんどんしていけばいくほど、その人は権威を帯びるようになり、またその人は、ね、そのいい波長を帯びるようになっていくんですね。
主は救い、主は救ってくださるお方、ただ一人のお方、主は救い、救われたいです、その思いを込めて、ね、イエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハと私たちはお祈りをするわけなんですね。多くの人々がイエス・キリストが起こす奇跡、印、不思議を見ました。 それだけを見ても人間の技を離れた、人間離れしているその技ですのでね、その苦労している人がね、そのイエス様に出会って、その奇跡印不思議にあって癒されて、目が見える、耳が聞こえるね、まだ口が聞けるようになる、足の間走る、そのようなことが起きていて、人のためだったその人生がイエス様と出会ったことによってね、素晴らしく素晴らしくね、もう本当にビューティフォルに変わっているわけなんですね。それを見ればね、この技をなさった方が良き方かどうかがわかるじゃないですか。なのにそのような技、良き技が起きて、人の人生がもう完璧に変えられて、そして縛られていた人たちが解放されて、そして主の皆を褒めたたえる、その一直線のこの栄光が現れた時でさえも、イエス・キリストというお方を、自分が思っている理想、自分が待っていたメシア像とは異なっているということによって、彼らはイエス様を敵対していたということなんですね。空女崇拝を知っている人たちがね、イエス様を信じられない理由がね、あるんですよ。どういうことかというと、空女崇拝は大体ですね、このお金で賄われる、祈るのも拝むのもね、空女崇拝をするね、占い師だとかそういうものが跳ねたり飛んだり、跳ねたり飛んだりね、拝んだり拝んだり、そして空女崇拝者を動かしているのは誰が動かしているかって言ったらね、一般人がお金を出して、出したお金の分拝んで、出したお金の分跳ねてくれてね、お払いをしてくれるということがこの空女崇拝なんですね。あれだけお金を使いながらね、なんでその後身もない、叶えられてない、そういうような状況なのに、なぜあの空女崇拝に行くかって言ったらね、自分は跳ねなくていいんですよ。お金だけ出せば、自分は飛ばなくていいんです、自分は拝まなくていいんです。金で神を買う、本物の神がいたら金で神が買えますか。皆さんが本当の神だったら、金の力を出してね、人を踊らしたり跳ねたり飛ばしたり拝ましたりしているこの高慢なものの願いを聞いてあげますか。絶対ダメでしょ。だからこのね、人間的なプロセスから知ってみても、この空女崇拝はもう真っ向から違うということがよくわかります。空女崇拝者、もう熱心にね、仕えて、もう人財産を全部失った人であっても、イエス様信じましょう。あなたとあなたの家族は救われて、あなたの人生がね、幸せになりますよって言った時に、彼らがね、教会に来ないのがしばしばなんですけど、教会来てからも教会からまだ出ていく理由があるんですね。どういうことかって言ったらね、全部自分がやらなきゃいけないんですよ、キリスト教は。ね、キリスト教はイエス様が必ずね、牧師とその人とイエス様ということで、礼拝は仲立ちとして牧師を置いてくださいます。取りなし祈ることについては牧師を用いてくださいます。ですけれど、その他諸々については、なんて言うかって言ったらね、あなたの嘘つく癖をあなたが直しなさい。牧師に直りなさいって言ってないんですよ。ね？あなたのちょんぼする生活、あなたの教会の牧師が直りなさいって言ってないんですよ。ちょんぼするあなたが直りなさいって。口が悪く人をつまずき倒すようなことね、牧師にあんた治りなさいって言ってないんですね。その人のために跳ねたり飛んだりしてくださいって言ってないんですね。あなたの類はあなたが治してくださいって言ってるんですね。だからこのね、あなたの類をあなたが治してくださいということがね、この空女崇拝者はねできないんです。 できないんです。そんで私には無理、お金出して跳ねてもらったり飛んでもらったりね、自分は跳ねられない、でも金出したら弟子に跳ねて飛んでやってくれるので、そっちの方が楽ということで、この空女崇拝者たちがね、まだ空女崇拝に走ってしまう。だから奇跡印不思議がいくらね、目の前で起きたとしてもね、イエス様を信じたくない者たちが一括に言っていたことは、あれは神様からの力じゃないよ、あれは悪魔サタンからね、力を借りてきて、今このような奇跡、印、不思議、これを起こしているんだ。あれは絶対違う。何を根拠に？根拠もないのにそのようなことをしているんですね。なんでイエス様に対するイメージが最初から違うんです。そして御言葉に対してのね、信頼が最初から違うんですね。彼らは自分勝手な御言葉の解釈をして、そして解釈した御言葉に異なった方が現れると、その人がどんなに正しい人であっても何をするかと言ったらね、あれは違うよ、あれは違うよということで、根拠もなくその人がね、本物じゃないと逆らうんです。今日この聖書に出てくる人たちというのはね、イエス様がどんなことをやっても見せても信じない人たちなんですよ。信じない人たちだったのでね、自分たちの目の前で盲人の目が上げられても見えなかった、そして不便な思い、悲しい思いしたのは盲人であって自分ではない。だから盲人の目が開かれてもそれに対して喜びもなければ何もない。かえって盲人の目が開かれて、その人の人生がね、本当に最低からね、最上になったとしても、それまでもイエス様を訴える、口実にして、そしてどうしてもイエス様が救い主であられることを反対するために生まれたものらしくね、彼らは立ち振る舞いました。イエス様はここでね、寛因の時代、不信仰を行っている人たちのこの心のつもりを知った後に言ったのが、寛因の時代ね、不貧困をへっちゃらでやっているあんたたちに見せるね、印はヨナの印しかないって言ったんですね。なぜヨナの印前にね、ヨナの印はもう終わった印なんですよね。でもヨナの時代じゃなく今の時代にね、もう自分たちがありありとたくさんの人がイエス様に出会ってね、人生が全部変えられて、そして幸せになったね、自由になったという印を見ているんですね。見ていても彼らは信じなかったんです。だから主が言ったのは、あんたたちに与える印はヨナの印しかない。どういうことかって言ったら、信じないね、絶対にね、信じたくないと思って、このかたくなにかたくなにかたくなにね、逆らっているあんたたちにはね、与える印がヨナの印しかない。どういうことかって言ったらね、あんたたちみたいな類が救われるためには、ヨナのようにね、魚に加えられて地の貫抜きがかかるところまで引きずり下ろされて、そこで絶望を覚えて、そしてイエス様に対して、いい人たちに対して嫉妬、妬みなどが全部なくなっちゃって、 そしてもう私助かりたい、うわー助かりたい、このイエシュアハの状態にならなかったら、あんたたちは絶対にね、メシアを信じない類だって言ってるんですよ。イエス・キリスト天国、何考えてる、冗談抜かすんじゃないよとかね、チッとか言ってる人たち見たら、皆さんはね、皆さんのね、このね、唇の言葉で説得できません。イエス様でさえ言ったんだよ、ヨナの印だって。ヨナの印でお前はどういうことかって、これね、インテリジェンスで言ったらヨナの印だよね。これをね、そのまんま解釈したら何かって、お前みたいな類はね、ヨナのようにどうしようもないね、状況にあって人生の苦難という海の中に投げ込まれて、それでも恵み深い神様が魚に命じて加えて、そして地の底、貫抜きがかかったところ、そこにまで行ってね、お前自身の主義主張ね、そのもろもろが頭の中に 0.001 ミリも残ってないぐらい、自分の命に、ああどうしようどうしようってなって、初めてつべこべ言っていたこのね、汚い口、イエス様に逆らった口ね、この口が神の恵みによってイエシュアハという言葉がその口に与えられてね、そんでその口にその言葉が与えられた瞬間、イエシュアハイエシュアハイエシュアハ、ヨナが三日三晩でした。人がイエス様に対して逆らっているその罪の問いによって、これはね、三日三晩じゃなく3ヶ月ね、なるかもしれないね、もしかしたら30分ぐらいでね、主がね、早く吐いてやれ、魚に命じて、まだ陸に戻されるかも知らない。今日まだこのヨナですごいことが分かったよ ね、この不貧困な時代ね、信じない会員の時代の人たちが救われる、その人たちの救い主にイエス様がなるためには、メシアになるためには、ヨナのようにあんたも投げ込まれて、加えられて、地の底にまで引きずり下ろされて、貫抜きがかかったそのところにおいて絶対絶命、そのような状況になってイエシュアハと言って救われる以外、あんたは救いようがないよって言ってるんだよ。ヨナの印がいろいろありますね、本当にいろいろありますね。そういえば私もちょっとね、味わったかもしれない。川崎のね、駅ビル、そこで倒れてね、救急車で運ばれていた、そこで私はイエス様ごめんなさいして、私はまだ戻してもらったヨナだったでしょ。ヨナだったね、前は助かったことだけを覚えていたのに、逆らってでも主が助けてくださったということだけを覚えていたのに、今ね、ああ私ヨナだったということをありありと思い出しました。いいですか、 私たち自身この信仰に対してですね、信仰生活をしながらね、主に逆らうということに対しての始末のつけ方がここに出てくるんですよ。ヨナ、預言者として主に選ばれた人だよ。信仰生活のもう本当に最上級でしょ。なのに彼の逆らいもね、超特急だった。だから彼はどういうね体験をしたかって言ったらね、逆らっているものをそのまんま主は滅びに至らすことなく、逆らっているものであっても主はその人を救うための手立てを用意しておられるね。その人の悪がもう強ければ強いほど、そして頑固であれば頑固であるほど、主は何をするかって言ったらね、その人がすんとも言えないそのような状況を作って、そしてその状況の中においてね、その人が今まで言ってきたつべこべを全部ね、抹消させる、抹消させる、抹消させる。これがヨナの印でした。今日これを言っていた人たち、多分ね、大変な目に遭ったと思いますよ。ね。この人たち、ローマが徹底として、このね、イスラエルを滅ぼそうとしていたとき、ね、包囲をしていたとき、わずかばかりのクリスチャンだけが、主が、ね、世の中が騒ぎが起きたときには山に逃げなさいとか、と言っていたその言葉を覚えていた人わずかばかりが助かったんですね。残りの人たちどうなったの？この逆らった人たち多分大変な目にあって、そしてもう死にましたということと、ちょっと悔い改めた人もいるかもしれないね。ヨナの印、これね、今ね、私たち自身が本当に見直さなければならない印です。このヨナの印のこの奥義の中に、主が私たちに与えてくださったね、最高のこの秘密、その奥義が隠されているからなんですね。このヨナの印によって、ヨナが計り知れない、自分では上がりきれない、登れない、帰り咲くことができない、そのような状況の中にあって、ヨナ自身ができることは、ね、主は救いと言われているこの方に、私を救ってください。ね、イエシュア、イエシュア、イエシュア、主は救い、主は救い、救いはあなたのものです。というこのヘブライ語だよね。このヘブライ語に自分の気持ち、私を救ってくださいという気持ちを込めて何をした？イエシュア、イエシュア、イエシュア、イエシュア、イエシュア、イエシュア、イエシュア、イエシュア、イエシュア、イエシュア、イエシュア、イエシュア、イエシュア。三日三晩、三日三晩を夜中これをずと宣言して主に自分の救いを求めたわけなんですね。イエス様はこのヨナの印を通して私たちに一つ莫大なことを教えてくださった。それは何か、あなたの人生にあなたでは絶対に登りきれない淵、それがあって、そのどん底にあなたは今はまってますか？なら、ヨナが魚の腹の中で主に叫んだ祈りを覚えなさい。イエシュア、ハ、イエシュア、ハ、イエシュア、ハ、ね、この言葉を覚えなさいって言ってるんですよ。ヨナは体験して覚えた、そして助かりました。私たちは体験しないで 体験しないで体験しないで海にドボンとされる前に前借りして毎日時が良くても悪くてもいつでもどこでもイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハ、これをね私たちは直近するべきなんですよ。何にもない時は直近する。ね、何かあった時にはそこから脱出するためにね、これを叫び続けるということなんですね。この叫び続けることによってどうなったかって言ったらね、神様が私たちに与えてくださった言葉の波長の力がね、回復するんですよ。言葉の波長がどれだけ素晴らしかったかって言ったらね、アダムが神様から管理監督するそのすべての、ね、責任が与えられたとき、すべてのものがね、アダムに従順したんですよ。アダムの言葉に神様が与えてくださったそのね、主がアダム、あなたにこれを全部管理監督させるよ。はい、今日からあなたが管理監督しなさい。と言った時、それをいただいた時、主が言った管理監督させるよ。よよよよよよよよよよ。この波長ね、このエコーがアダムにそのまんまダイレクトに入っちゃって、そのアダムは主からいただいたこのエコー、ね、管理監督させるよって言ったそのね発注をいただいて何をしたかって言ったらね、じっと見てから名前をつけるんですね。ライオンって言ったらね、アダムが神様からいただいたこの波長エコーでね、ライオンに言ったので、ライオンはその言葉に従順して、はい、 I'm lion。 これがね、エコーの良さなんですよ。だから私たち自身にはエコーはない。どういうことがわかる？私たちがね、猫かぶってエコ出すじゃない？ね？猫かぶってエコを出すと、ね、それ本物じゃないからすぐ途切れてしまう。すぐ角が出るじゃん。ね、角が出るじゃん。ね？ねえ、なんとかくん、あんたさ、何々をしたら、ね？何々してあげるね。だから、ちゃんとやってくれない？それやってくれると嬉しいな。嬉しくて本当に言ってんの？猫なでの声でね、騙すために言ってるでしょ。これ言葉に真実がないから、言葉は子供がね、それを聞いてから私を騙そうとして、この言葉滑らかに言っているけど、なんだか伝わってくるこのエコが、なんかね、思惑あるよ、思惑あるよというエコに聞こえてくる。だから子供は親が言った、お母さんが言った言葉に真実性を見出すことができないからね、それを受け取ってね、それを実行する真実に乏しくなっちゃうんですよ。なんで？言葉はあるものの、神様から預かったね、アダム以来その良いエコ、管理監督ができるエコが私たちにないからです。私はね、もうメッセージがもったいなくてもったいなくて、でもね、主が言ってるんですよ。いや、全世界の人たち、みんな今、テレビ見てる。映画見てる。美味しい、飯食ってる。デートしてる。何々をやってる。 自分に吹けているこの時間ね、この場所に私を記念とするために集まっているね、この一人一人を私は愛する。だからもう世界で聞いたこともないそのメッセージを主は皆さんに与えてるんですよ。私のメッセージではありません。パスタも私もね、健康何にもないんです。ただ御言葉ね、朗読したため、宣言したため、あとはもう話すべき言葉を全部イエス様にお任せして、イエス様からダウンロードされたものだけを私たちは今宣言しているんですね。言葉のエコー、これはとっても大事。そのエコーの乏しさによって私たちの人生がヨッシーからアッシーになってしまった。言葉のエコー、これを失ってからね、失ってから主から宣言された言葉は、アダムに宣言された言葉は、思いのほか全部食べてもいいよという言葉にね、置き換えて宣言された言葉が何？額に汗をしながらね、それであなたは生きていかなければならない。なんでもう思ったまんまいただきなさいという時は神様のエコーが保証だったんですよ。だからね、なんか見てね、思ったまんまをね、話をすると木がね、あらゆるものが自分が思った通りの実をつけてくれるということだったんだけど、罪を犯すことによってこれからはもう縁切りされた状態だから、今度は何をしなければならないかって言ったらね、天地がアダムの言うことを聞かない、聞かないということになってしまったので、何をしたかって言ったらね、今度は額に汗をしながらね、本当に自分が言っても聞かないのでやるしかないね、やったらね、やった通りなるかって言ったらそれもならずに、なったものとならないものがある。言葉の波長、良い波長を失ったことによってなるものとならないものがあるという世界に突入してしまった。これがアダムの成り立ちなんですよ。なんでそうなった？神様からいただいた言葉の波長、栄光の言葉の波長をなくしてしまったので、全てのものがアダムの言葉を聞かなくなった。聞かなくなったので今度は能力で生きるしかないね、能力で生きようとしたら神を逆らったものなので能力が低下してしまってね、物の摂理が疎いね、そして能力が低下して何をどうしかどうやっていいかわからない中で、数打って一個二個当たって、それでそこから日曜の糧おまんまをいただいていたので、苦労に苦労して額に汗をして自分の食物を得るようになったということなんですね。じゃあ皆さんも今生活をするのに苦労しているということであるならば、多分うちの教会ね、生活するのに苦労している人、私が知ってる範囲内でない。本当に御言葉の養いがどれだけすごいかっていうのを、私はいくつかの教会を得てここに今いるんですよ。千差万別のたくさんの生徒を見てきましたということなんだけどね、問題があったり課題があったり、つまずき倒れたり病気だったり、もうたくさん。この教会はね、不思議なことに来ると治る。なぜ？教えるのが御言葉しかないでしょ。だからこの御言葉通り 生きればこうなるんだよ、それしか教えてないので、それを自然として身につけてやっていくと、みんな良くなっていく、良くなっていく、良くなっていく。これがこの教会に与えられている印でしょ。今年ね、もうイエス様の恵みが爆発したんです。アブラハムの7つの祝福でしょ、ね、そしてその7つの祝福の前にもね、我々が建てていない町々、満たしていない家、掘っていない、ね、井戸、輝かしていないブドウ畑、オリーブ畑、それを得た時に主を恐れ敬うことを忘れるなという御言葉が与えられたよね。あなた方が行って得る土地はエジプトの地とは違う、ね、その御言葉もいただいたよね。そして私たちが目標として何かやろうとしていた時に、進む道に聖堂の扉があっても主が全部へし折るという言葉も与えられたよね。それ主はこう仰せられる、エジプトの産物と屈指の商品、それに背の高いセパージも、この御言葉もいただいたよね。だからずっと御言葉がね、与えられて与えられて、そしてまだ出エジプトのその御言葉も与えられて、大きな才を持ってアブラハムに約束したことを主が実行する、その御言葉も与えられて、そして2021年なんです。そこでもう決定版として主が与えてくださったのがイエシュアという言葉だったんですね。主は救い、だから私を救ってください、ね、この言葉が与えられたということなんですけれど、イエス様に会って、ね、信仰生活をしながら信じない、何その奇跡、印、不思議、何それ、あれ絶対おかしいよとか言って、素直にそれを信じない人たちに主が今日言ってるんですよ。あんた素直に信じないから、あなたを信じさせるために信仰の創始者であり完成者であられるイエスはあなたにあげる印が世なの印がない。恐ろしいじゃない。クリスチャンでありながら聖書の御言葉を信じない人、そんなの昔のことだよ、今の時代にそんなことないよと言っている、そのような人たちに主が与える印は、あんたもヨナみたいに投げ込む、加えて地の底にまで、ね、引きずり下ろす、勘抜きをかけて危機一髪の時にイエシュア、それを宣言させて、ね、もう自分というものがもう全部根っこそぎなくなった状態で、あなたがイエシュア派、イエシュア派、主は救い、主は救い、主よ私を救ってください、救ってください言うなら、ね、あなたは救われるということをここで言っているんですね。悪い会員の時代、不貧困の時代、どんな時代、聖書に書いてあっても絶対に信じない時代、神が憐れみとして与えてくださった信じなさいと、憐れみとして与えてくださった奇跡、印、不思議をね、悪霊呼ばわりする人たち、この不貧困な時代に生きる人たちに主が言ったのがね、ヨナの印しかないということでした。皆さん、私は皆さんにね、本当にお願いしたいんですよ。イエシュア派というね、祭壇でそういう地の底に投げ込まれることもなく、主が私たちに与えてくださったこのヨナ書を通して私たちにね、開いてくださったこの大いなる栄光に満ちたこの奥義を得て、わざわざね、頑固を張って海に投げ込まれて、魚に加えられて、ドクンと飲み込まれる、その体験までしてね、イエシュア派を言う必要はない。 素直に、あ、そうか、イエシュアハって言っとけばいいんだ、これでいいんですよ。見ないで信じるものが幸いと書いてありますね。私はもう一つ言います。体験せずに信じるものが幸い。私は体験したくありません。私はイエシュアハこの一点張りで、ね、体験せずに、ね、もう本当にこの、ね、エコの良い人、ね、ヨナがこのエコが良くなった時にその印があったでしょ、ね、3日も回らなければならないこのニヌベ、たったの1日だけで一人も残らず余すどこなくみんなが救われたよね。なぜ？ヨナがイエシュアハイエシュアハイエシュアハ3日未満ずっと主にね、主は救い、主は救い、主は救い、主は救い、主は救い、主は救いと言っていったことによって、ヨナのヨナ書の2章、ね、7節かなんかにこう書いてあるんですよ。私のね、私のね、人間的なね、魂が驚え果てた時、私の祈りは主にたどり着きました。私の祈りは聖城に行きましたって書いてある。どういうことかって言ったらね、あれ違うよ、あれ絶対違うよとか、こういう聖書に書いてあるのに信じないね、そういうつべこべつべこべが全部土壇場になって、自分がもう危機一髪になったらつべこべ全部飛んじゃってないんですよ。自分が助かりたいから、だから主は救いという言葉を連発していたんですね。この主は救いというヨナがずっと連発していた言葉、それが主にたどり着きって書いてある、聖城に及びって書いてある。いいですか、祈り、イエシュアハイエシュアハ、この祈りをするときに皆さんがね、思い煩いがない状態でね、この祈りに皆さんが一心にね、走ることができたら、このイエシュアハね、主は救いという言葉だよね、この主は救いという言葉がどこに行く、言葉は主人のもとに行くんだよ。主は救いって言ってるのに、それが何、どっかに他のところに行くの。言葉は主人のもとに行く、言葉は内容があるところに行く、主は救いね、主に行くんです。思い煩いなく、私の思い煩わさせているこのね、魂の力が衰え果てて、私が主は救い、イエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハと祈ったら、私が祈った言葉が走って主にたどり着いた。ヨナは魚の腹の中、ヨナのイエシュアハこの言葉はイエス様のところに。聖女に、聖女、回転の天幕、私はここであなたと会って会うと約束されたでしょ、旧約で。聖書の御言葉はね、もうとってもとってもとってもね、正確だから、あ、ここにレビ記が入ってると。もうすごいんですよ、発見して。今晩ですね、ガインの時代の人たちが受けるべき印、私たちはいりません。私たちは救い主であられるイエス様を愛してここにいます。この救い主であられるイエス様を記念とするためにここにいます。イエス様が死んで葬られて復活して昇天したことを私たちは 記念するために証人となるためにここに私たちはいるんですね。だから悪い会員の世代ではなく、主を恐れ敬い、主を褒めたたえる、主を栄光とする、その世代が今ここにいるんですね。ここにいる私たちが本当にイエス様が私たちに与えてくださった栄光のことは、イエスは、その言葉を今晩本当にイエス様の前でね、心の底から宣言して宣言して宣言して、そして私たちの日頃の祈りが全部叶えられますように、今晩も祈りに専念していきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様が私たちの主であり王であることを宣言いたします。このイエス様にあって私たち一人一人が本当に祝福された今晩でありますように、そしてこのイエス様の皆を褒めたたえる私たちでありますように、イエスは、この素晴らしい栄光に満ちた言葉を持って今日私たちは祈っていきたいと思います。イエス様は私たちの祈りを聞いてくださるためにこう言いました。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私は実行すると言いました。主は今日実行してくださるために私たちの祈りを待っておられるんですね。主が実行してくださることを信じて今晩も祈りましょう。主よ主よ、聞きたまえ、砕けし砕けし心の叫びを場主よ主よ主よ、聞きたまえ、砕けし心の叫びを場主よ主よ主よ、聞きたまえ、砕けし心の叫びをば。祈りましょう。イエスは、この偉大なる偉大なる祈りを主に捧げましょう。イエスは、イエスは、イエスは、偉大なる偉大なる祈り、主を助けてください、イエス様助けてください、イエス様救ってください、イエス様治してください、イエス様癒してください、イエス様用いてください、イエス様生かしてください、イエス様イエス様イエス様と、イエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハ、この時間私たちは祈っていきたいと思います。イエシュアハイエシュアハイエシュアハ、主の皆を褒めたたえて祈りましょう、祈りましょう、祈りましょう。